ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ですね、ちょっと今日から4回ずつぐらいを3回ぐらい続くかなと思うんですけど、ちょっと4回ずつぐらいに区切ってですね、日本というのをやりたいと思うんですね。っていうのは、やっぱり一番僕は、この日本がね、我々の世代で廃れてしまうっていうのが非常に残念で、まあ、廃れてしまってはいけないわけですね。非常に世界的にも素晴らしい国だったんで、我々の子供たちにもですね、やっぱり素晴らしい国の中で住んでもらいたいっていう気持ちが強いんですね。それで、そのためにはやはり自分の国がどうなんだっていうことを知らなきゃいけない。それも嘘を知ってるんじゃなくて、できるだけ自分の国ですから、できるだけ正しいことを知ってもらいたいと思うんですね。大人が知らないと子供に影響を及びませんので、まあ大人の人が知ってほしいんですね。で、非常に不思議なことにっていうか、なんでアメリカみたいな敵国、まあ今では友好国ですけどね、かつてはもうアメリカと死力を尽くして戦争したわけですから、まあ敵国なんですよね。敵国が自分たちのいいことを言うってことはまずないんですよね。ところが日本の文化人、本当にこう僕、なんで勉強したのかなと思うぐらいですね。日本のことを悪く言うんですよ。で、それも嘘を言うんですね。それはね、ヨーロッパ人とかアメリカ人、白人はですね、長い間、有色人種をほとんど植民地にして痛めつけてたんで、まあ、それに対する反撃が怖くてしょうがないんですね。その気持ちはわかりますよ。アメリカ人とか、ヨーロッパ人がとにかく有色人種、日本が戦争した頃は有色人種の国で独立した国はまあほとんど実質的には日本だけだったわけですから、それはね、そういうところからの反撃があるんじゃないかと思って警戒するのが当たり前ですが、日本の知識人とはそれ知ってるはずなんですよね。知ってるにもかかわらず子供たちに、まあ、日本は悪い、日本は悪いって教えてるんですよ。で、まあ日本は戦争が好きだとかね、そういうような間違ったことを教えてるので、まあ今日は日本の第1回はですね、本当に日本という国は平和だったと。ものすごく平和だったんですよ。桁違いに平和だったんですね。まあその写真が一番いいっていうのが、絵がですね、一番いいっていうのが、ここに貼りました、まあ縄文時代の日本の生活の想像図と、それからメソポタミア文明ですね、それの中心的な国の一つであったアッシリアのアッシリバニパールっていう殿様がいたんですけど、それの、まあ、壁画っていうか、そういうものをちょっと載せました。で、私はですね、中学校の頃、世界四大文明っていうのを教えてもらいましてね、エジプト文明、メソポタミア文明、黄河文明、それからインドの文明と、そういう文明を教えてもらいましてね、世界っていうのはその四大文明から発展していったんだなっていうふうに、まあ、小さい頭で思ったわけですね。まあ、一番最初にそういうことを習うってことは非常に子供に対しても大きな影響を与えますね。で、その時はなんか、日本はほとんど人がいないっていうか、まあそういうような説明だったんですけども、まあ現在では全く違って、だいたい4万年前、まあ5万年って言ってもいいんですけどね。まあ、はっきりとした証拠がものすごく多数あるのは4万年前なんですけど、まあそういう細かい間違いを間違いというか言い足りないことを指摘して、日本を貶めようと。武田を貶めようっていうのはそういう気持ちの人が多くてね、困っちゃうんですけど、まあ、それでまあ、縄文時代が一応1万6500年前っていうのはこれ、ある特定の遺跡がありましてね、そこで石器時代から、縄文時代に変わったのがはっきりわかるので、今のところ1万6500年前となってますけど、そんなにパッと変わったわけじゃなくて、多分2万年ぐらい前から徐々に縄文時代というものに移ってきたというふうに思われますけどね。その当時の今絵をですね、ぜひ皆さんに見ていただきたい。なぜかって言いますと、本当に穏やかなんですよ。で、こんな絵を描けるぐらい遺跡があるのっていっぱいあるんです。まずは家の形はもうはっきりわかりますね。家の配置もわかりますね。それからその時に何を食べてたか、どういう生活をしてたかっていうのは、ものすごく異物がありますから、それで十分わかりますね。それで、 縄文時代には仙台丸山遺跡みたいな、ものすごく大きな遺跡が青森にありますし、それから、まあ、鹿児島あたりにもね、7000年ぐらい前に、ものすごく大きな村落の遺跡が見つかってます。で、戦いがなかった、ほとんど戦いなかったんですけど、戦いがなかったってのはなんでわかるかっていうと、例えば骨に傷がある、人体がほとんど見つからないとかですね、まあ、日本の場合人体の骨はあまり見つからないんですが、武器が見つからない。人間を殺す武器とですね、それから動物を刈り取る武器とちょっと違うもんですから、まあそういうことで、まあ基本的には大体わかるんですね。そういう研究をしている人からですね、大体何回ぐらいの、ブラッカンの戦いがあったとかね。まあそういうことまでよくわかるんですね。で、日本はほとんど戦いがありません。石器時代の戦いの後ってほとんど見つかってませんし、武器も見つかっておりませんし、これは縄文時代になっても見つかっておりません。今まだですね、歴史学者の文化人がですね、なんか、弥生時代に入って大陸からどっと来て、いや、昔は高等無形な騎馬民族説なんてあったんですよ。騎馬民族って言ったって、対馬海流がありますからね、あそこを馬で渡ってくるってことは、それは船でもできません。昔はね、弥生時代の船でね、馬を山ほど乗せた騎馬民族が来るなんてことは起こり得ませんよ。その1200年代13世紀の元寇ですらね、船は仕立てましたけども、第一回の文英の駅では帰りがけに、対馬海流に流されて大半が死んでしまいましたね。海を渡るってことは、それはもう大変で、丸木船で渡ることはできますけど、馬なんか連れてね。だから、まあ、僕の若い頃、騎馬民族説なんて、もう大陸からとにかく文化が来たっても、日本は劣るんだってことをとにかくね、もう日本の子供たちに教えようとしてるんですよ。もともとね、弥生時代になって戦いが少しあったかもしれない形跡はあるんですが、日本語っていう中の単語にね、中国語も韓国語も朝鮮語もほとんどないわけですよ。もちろん文法は全然違いますけど、単語も入ってないってことはですね、大体ほとんど交流がなかったってことを示してるんですね。まあ、今でもとにかく大陸から来たってことを強引に言おうと思ってる人が多いし、まあ、中国っていうふうにあれ結構嘘つくんですよね。日本が1万4000年前のこういう土器の遺跡が出てきたって発表しますとね、中国はすぐ俺の方は1万4500年前にこういう土器があるって発表すると。じゃあそれをちょっと調査して見に行きましょうって言うと、いや、どっか行っちゃったっていうね、そういうのが多いもんですから、まあ中国人が嘘をつくっていうのは割と一般的に言われてることでね、別に特殊なことでもないし、中国人をあえて非難するようなことではなくてね。で、この頃メソポタミア、僕なんかはですね、エジプトもそうですが、メソポタミア文明なんかすごく尊敬しちゃったんですよね。中学校、高等学校で勉強したら。それがあたかも素晴らしいように先生が言うんですよ。エジプトだったらピラミッドを作ったりね。それからメソポタミアだったら文字ですね。それから法典、バビロニア法典ですね。ハンムラビ法典。まあ、そういったものはついくついとヒッタイトの鉄の製造とかですね。まあ、そういう説明をこの先生がうんとするもんですからね。僕なんかは少年ですからね。素晴らしいな、メソポタミア文明って大体紀元前1万年ぐらいから発達してきて、まあ紀元前5000年ぐらいになると非常に活発な国家間の戦争なんかあってですね、どんどん文明ができていくっていう感じなんですね。ですから、ちょっと日本の方が早いって、僕は日本が早いとかいうことを子供たちに強調しようってんじゃなくて、日本ももう古代文明の中では大したもんでね、メソポタミアとかエジプトよりかやや早いんですよ。まあ縄文文化が1万6500年ってことになってますからね。もちろん、魔性石器っていう、まあいわば新石器は日本が一番世界で早いですし、それから土器ですね。土器も世界で一番日本が早いですね。別に日本が一番だなんてこと言わなくていいんで、日本をあんまり極端に嘘をついて、子供に嘘をついて、卑下しなくていいってことだけ、これ、ここのシリーズでは言いたいんですね。で、一番の問題はですね、日本ほど隔たった国ってないんですよ。どこでもですね。エジプトも 王朝が次々と変わりました。古王朝、中王朝、新王朝ってなってて、そこで随分こう変わっていくんですよ。もちろん中国もそうですね。もう殺戮に殺戮なんですよ。それからメソポタミアはこのアッシリア・バニパール王ね。これはまあ非常に有名な、極めて強力な王様だったんですけども、やっぱりね、芸術っていうのは、芸術の絵とかそういうものはね、とか生活はね、その社会の状態を示すんですよ。この戦車みたいに乗ってね、馬に乗ってね、バーッと突撃してるこれ王様。これが、こういう彫刻というのも有名なんですけど、なんで有名かって言ったら、そういう社会だったんですよ。これはね、メソポタミアの各国家の衰退、攻防衰退の歴史をね、歴史で勉強したらすぐわかります。ものすごく生臭いですよ。殺し殺してやってるんですね。まあ、もちろん戦争があるんで、戦争をすればするほど武器なんかは鍛えられますが、果たしてそこにいた国民の人で、普通の人が幸福だったかっていうとね、もう奴隷はいるしね。それからまあ、キリスト教みたいな、ユダヤ教みたいな生まれたのもね、やはり血で血を争うような社会の中だったんですよ。まあ一度、お時間があればね、ぜひメソポタミアの年表をご覧になるとですね、国がものすごく変わってますから。それに対して日本はもうずっと日本です。だからこの絵の通りなんですね。日本の縄文時代から弥生時代は本当に平和な時代が1万6000年続いてた。ところが、メソポタミア文明つってんのは実は、まあ、約1万年というか多く言って1万年なんですけどね。まあ7000年ぐらいといった方が正確かもしれませんが、その間もう戦いに明け暮れてるんですよ。全部虐殺全滅ですよ。拉致とかね、そういうものばっかなんです。で、僕はね、今になって思うんですよ。中学校、高等学校の割合と立派な、ちゃんとした社会とか歴史とかね、その他の先生が、なぜ血なまぐさいメソポタミアの文明を、あたかもいい文明のように僕らに言ったかっていう点がね、非常に僕、今になってみれば残念なんですね。っていうのは、私がメソポタミアを尊敬してて、それをものすごく一生懸命勉強したのはだいたい45くらいまでなんですよ。まあ、そのくらいで今度はだんだん、あれおかしいなと思ってですね、日本の歴史を調べました。まあ、その頃の歴史の本の日本の記述って言ったらひどいんですよ。もうね、縄文時代誰もいない。その前の石器時代なんか誰もいない。石器時代を見つけたのは、まあ、歴史学者じゃなくて素人の人なんですけども、もうその調査にね、誰も行きたがらなかった。明治大学が偉かったんですよ。明治大学がその素人の人の発見した石器を見てですね、あ、これは本物かもしれないから、大学で一つ調査に行こうって調査に行ってくれたから、日本は縄文時代から始まったっていう僕が習ってさ、間違ってる。4万年も前からだということが分かったわけですね。もう絶対に学者はですね、日本がいいという時には調査も行かないんですよ。もう調査したらバレちゃうと。日本がメソポタミアよりかいいなんてことは中国からいいなんて分かったらもう大変だと。中国よりか常に劣ってると言うんじゃなくてダメだと。いうことでね。どうしてそれほど日本を卑下したり、日本をダメにすると嬉しいんですかね。あ、有名な話で僕はよく言いますけど、第二次世界大戦の後のイギリスが教科書を一変して、それまではもう7つの海を支配した大英帝国っつって、自分たちの先祖を素晴らしかったって書いてた教科書を、あ、我々の先祖はこんなひどいことをしたんだっつって、植民地におけるひどいことを書いた。そうすると、全体像を見れない子供っていうのはですね、がっくりきちゃうんですよ。要するに子供っていうのは、お父さんお母さんも尊敬できなかったら育たないんです。それが分かってなかったんですよ。で、結局、戦後のイギリスはイギリス病っていうのが流行ってですね、実に、若者の4分の1が働くのをやめたんですよ。なんでかって言ったら、こんなくだらない国で働いたってしょうがないじゃんかってこうなったんです。子供っていうのはやっぱり純粋で僕がメソポタミアが素晴らしいと思ったのと同じでね、もう間違った情報をそのまま信じちゃうんですよ。ねえ、それで、イギリスは、イギリス病を、やっぱりこう働く だから人間って苦しい時あるんですよ。特に思春期なんか苦しいわけですね。15歳とか14歳とか。その時にお父さんお母さん尊敬できれば克服できるんですけど。そんなね、思春期をずっと後に過ごしたね、40歳とか60歳のね、歴史の学者なんかがね、もう古典版に日本のことを悪く言いますからね、もうどうにもならないです。まあ今日はね、とにかく日本はものすごく平和だったんです。これは現在までそうなんですね。日本が行った戦争で白人が攻めてきた日露戦争以降からを別にしたら、日本に白人がもう直接的に攻めてきた時はしょうがないんですね。これ戦争が起こっちゃう。だけど20世紀に入るまでは白人が攻めてこないわけですから、それまでにあった戦争は3回ですよ。白月の絵の戦いね。それから元寇。それから豊臣秀吉の朝鮮征伐。この3つですよ。これもすごくね、短い戦争です。例えば元寇なんかだって2回ね、元が海から攻めてきて、まあ上陸もできずに、まあ一時上陸しましたけどね。こういうのもまあ、アンチ武田がいますから難しいんですよ。武田は、元が上陸しないとき上陸したじゃないかと。1日2日は上陸してます。それから島とかね。だけど、基本的には国と国との戦いっていうほどにはならなかったっていうことを言いたいわけですね。問題は、日本をよく言うわけでもなし、日本を悪く言うわけでもなし、まずは子供たち、それから日本人に事実をそのまま伝えるっていうこの努力ですね。これは必要です。それから、まあ、このひばりクラブでもアンチ武田がいますので、どういうアンチ武田がいたかっていうのは後でご紹介しますけどね。ものすごく事実と違うことを言ってる人がいてね、これは発見しましてね。僕今度その人にはちょっと注意申し上げようと思ってるんですね。事実と違うことを言わないでくださいと。ね。武田憎しはわかるけど。まあ、こういうことを言いたいと思いますが、まあ、それは別にいたしまして、今日言いたいことは、まず子供たちにね、日本はほとんど平和だった。他の国がもう戦争に戦争を繰り返している時に日本は平和だった。それはメソポタミアの、紀元前のメソポタミア文明の年表を一回ご覧になればすぐわかります。国が次から次と変わってます。国が変わる時にはほとんど全滅してますからね、その時はね。で、なんで戦争になるかっていうと、大きな道徳的な考えが違うんですね。日本は他人のものは他人のもの、自分のものは自分のものっていう考えで、まあ、縄文時代もそんな感じですね。石器時代もそんな感じです。ところが、メソポタミアとか中国なんかはですね、他人のものは自分のもの、自分のものも自分のものなんですよ。ですからなんで戦争が起こるかっていうと、自分のところに食料がなくなると、他人のところに取りに行くんですよ。武力で。殺して食べるんですよ。人間は食べませんよ。殺して食料を食べるんです。だから、そういう愚劣なね、なんでそれで中学校、高校の先生は僕にメソポタミア文明がいかに素晴らしいようなことを言ったんですかね。オリエント学ってのがあったんですよ、昔。今でもあるでしょうね。オリエント学の先生はオリエントを称賛するんですよ。なんであんな血生臭い戦争ばっかしてる文明をね、日本の文明よりか優れてるって説明したんですかね。それは人間にとって平和にみんなが幸福に過ごす文明こそ大切であり、殺し合いをするような文明はいくら馬がいたって優秀な槍があったってそんなのは愚劣な文明だと僕は思います。僕はですね。ということで今日は第1回平和な国、ダントツに平和ですから、世界で最も平和な国日本ということで、平和主義者っていう人がいますからね。平和主義者は日本を軽蔑してますけど、もう一回見直してもらいたいと私は切に思います。